山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き生命環境学部生命工学科の高田隆教授にお電話でお話を伺います。高田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生は生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃいますが、どのようなことが学部では学べるんでしょうか？
はい、学科の専門科目といたしましては、分子生物学や生化学、あるいは有機化学といった生命工学を目指す学生にとって必要な学問を学ぶことができますし、実際に学生実習、学生実験でも発生工学を中心とした発生学や、幹細胞生物学、あるいはさまざまな応用を目指した微生物学などを実際に手を動かして学ぶこともできます。
そういった授業を受けた学生さんは研究室に入ってからどのような研究を行うんですか？
そうですね、研究室ごとに本当に研究のテーマというのは幅広くて様々なんですけれども、例えば私たちの研究室の学生は、マウスの受精する前の未受精卵ですね、遺伝子発現の解析であるとか、あるいはちょっとそれとは話が違うかもしれない、違うイメージを持たれるかもしれませんけど、哺乳類の胎盤ですね、をどういう遺伝子が作っているのかというようなことを解析するような研究をしています。私たち人を含めた哺乳類っていうのは、子供をお母さんのお腹の中で育てるっていう体制っていうユニークなシステムを持ってるっていうのが大きな特徴なんですけれども、皆さんよくご存知のことではあるわけですけど、胎盤っていうのはお子さん生まれると捨ててしまう臓器なので、あんまり大事って思われない方も多いんですけれども、やっぱり哺乳類が子供を産むためには必要欠くことのできない特有の臓器なんです、ね。これがどういうふうにして作られるのか、あるいは進化的にどうやって生まれてきたのかというようなことも研究しています。
ということは、胎盤を調べることで生命の発生のその研究にもつながるということですかね？
そうですね、哺乳類ってどうやってできたのかとか、あるいは遠い将来かもしれないですけれども、人工子宮とか人工胎盤なんかできたら面白いなとか、そういうことも考えないではないですね。
そういったことを学ばれて、学生の皆さんは将来はどのような仕事を目指されているんですか？
はい、やっぱり、食品会社であるとか製薬会社、あるいは発生工学を勉強された学生さんたちは、クリニックでの廃培養士さんですね、そういうのを目指す学生さんも結構たくさんいらっしゃいます。
はい、
それからもちろん公務員を目指している学生もいますし、それから生物系以外の就職をされる、そういう会社に就職される学生さんもいらっしゃいます。はい、また私たちの学科では1学年大体35名程度なんですけれども、20名以上の学生さんが修士課程へ進学をして研究を続けております。
ということは、やっぱりこうね、研究への思いが強い学生さんもたくさんいらっしゃるということですよね。
そうですね。
またですね、今日はリスナーさんから質問もいただいているんですが、こちら甲府市新治さんから、はい、先生はゲノムの研究をされているということなんですが、今ゲノム編集の食品が話題になっています。食品以外、例えば医療などでも期待されていることはどんなことなんでしょうか、というご質問です。
はい、これ結構難しいご質問だと思うんですけれども、基礎研究ではゲノム編集というのは今すごく強力な手段としてですね、急速に使われ始めてるんですね。で、私たちの研究室でも実際にさっきお話した胎盤のを解析をする研究の上で、遺伝子改変マウスっていうのを作る必要があって、それを作るのに実際にゲノム編集の技術を使っています。ただ医療用ってことにこう考えますと、やっぱり人のゲノムを編集するのかどうか、していいのかどうかっていうことが当然問題として、倫理的な問題を考えなければいけないですね。で、しばらく1ヶ月2ヶ月ぐらい前でしたでしょうか、中国のグループが人のゲノム編集をしたニュースが流れて、非常に議論を呼んだんだと。
そうですね。
例えば重篤な非常に重い伝病の遺伝子を持ってらっしゃる患者さんの遺伝子をですね、治すっていうことであれば、社会全体が許容するかもしれないんですけれども、もうちょっとその軽い病気とか、あるいは別に病気ではないんだけれども、遺伝子をこういうふうに編集したら良くなるんじゃないか、例えば足が速いとか頭がいいとか、いろんな何があるか分かんないですけど、いろんなそういうことでゲノム編集をしたいっていうことを考え始めると、どこまでは社会が許して、どこからは許さないのかっていうのは非常に難しい問題なんですね。
そうですね。
一度考えていただきたいのは、もし一度ゲノム編集をしたい遺伝子を持ったお子さんが生まれて、その方が成長されて自分も子供を持ちたいと思ったらば、誰もそのお子さんが子供を持つっていうことを止めることは倫理的に許されないと思うので、そうすると私たち人類全体の遺伝子の中にその改変したゲノムの遺伝子が、含まれるようになってしまう。それが残っていくっていう可能性が出てまいります。ですから今それをするということは、これから先の私たちの子孫全体に、ある種の責任を持って、それを選択したということになるので、これは社会的によく考えて議論した上でないと、医療応用っていうのは簡単ではないってことはあると思います。もちろん基礎研究に関しては、どんどん進めていくことが必要で、薬の開発とかですね、いろんなことでその細胞レベルでゲノム編集みたいなことっていうのはたくさんもう応用がすでに始まってるんですけれども、医療っていうことになるといろいろ難しい問題があると思います。
やはりこうね、今だけを考えるんではなくて、その今後未来にそれがずっとつながっていくっていうことを考えた上での、その倫理的な部分っていうのはね、はい、皆さんの考え方も必要ですよね。は
い、私たちの子孫全体に対する責任があるんだということをやっぱり考える必要があると思いますね。
さあ、甲田先生は山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さについてはどういったところがあるとお考えでしょうかね。
はい、山梨大学は国立大学の中では比較的小さい大学なんですけれども、それが理由の一つなのかなというふうに思うんですけど、学生と教員との距離というのは非常に近くて、みんな比較的こう仲良くやっているという印象があります。ですから、そういう意味で非常にいい大学だなって、私こちらにお世話になるようになって1年なんですけれども、感じています。で、一方で、科学の研究っていうのはどんな小さな研究でも常に世界の最先端を目指してやってるわけですけれども、私たち山梨大学生命環境学部の教員も世界レベルの研究を目指してですね、日々努力をしております。ですから学生さんと一緒にですね、そういう研究をしていくっていうことが、できるんだって思って、一生懸命やっておりますので、また山梨県自然が非常に豊かでですね、落ち着いた環境で勉学や研究に打ち込むことができるっていうのもいいところの一つだと思いますし、意外と甲府っていうのは東京にも近くて、90分ぐらいで東京に出ることもできますので、そういう意味では非常にこう恵まれた環境だなっていうふうに思っております。
そうですね、その学校の中でもそうですし、学校の外とのつながりを考えてもとてもいい環境ですよね。
そうですね。
では最後に、この生命環境学部の受験を考えている生徒さんにメッセージをお願いします。
はい、もし私たちの生命環境学部の受験を考えていらっしゃる方がいらっしゃれば、ぜひ一度見学に来ていただいて、その良さを実感していただけたらと思います。で、8月にはですね、毎年オープンキャンパスもございますので、ぜひ一度いらして見ていただけるといいなと思います。で、学生生活や研究についてのもっと詳しい話もできると思いますので、ぜひ考えてみていただけたらと思います。
甲田先生、2週にわたって本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。ぜひチェックしてみてくださいね。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。